はい。こんにちは。
初めてご説明しました。私とか21歳にね、長男がちょっと家にちょっとずっといてるんです。中学校卒業してずっとなんですけども、心構えとか親としての、お願いします。
で一番いいのはね、全て神様のね変身の愛の姿って見るのが一番いいですよね。だから自分にとって何がね一番必要な学びになるのかっていうのね、みんな神様がよくご存知ですよね。必要な勉強を順番に与えてくださって、それで幸せを発見するね一つの勉強になっていくのよね。その勉強の仕方ってね、一人一人全部違う、同じね方法はあるんですね。一人とってないのね、みんな一人一人違う道を歩ましてもらっているね。だから自分だけの幸せを発見するためのね、その勉強ね材料っていうふうに見てね、なんて幸せっていうのよね。だからどんな姿もみんなね、そこから大きい、ね、プラスを幸せを発見するためにある。もともとはね、神様は最高のね幸せをね与え続けてるんですけど、みんな気づかないだけよね、まだね。でその気づくためにもいろんな段階を追った勉強って大事でしょうね。で神様の与えてくるね、上の上のチャンネルの中の番組のねストーリーも全部ね幸せを発見するために必要なストーリー。だいぶ幸せ発見されましたでしょ。
はい、ちょっとのことでもね、前そんな思わなかったんです、ね、私息子とこう隣におるだけでこう嫌い感じになったんです、ずっとね。それがちょっと折れるだけでもよかったんです、うん、こうそれでもなんかね、あの子とおったらなんか嫌いう感じがずっとね、何年前まで、で今ちょっと一緒に折れるようになったんです。折れるようで言うことがね、なんかしているとはいいう感じで、前まではもう忙しいとかね、まあ寝る前に言うからね、私忙しいとかなんとか言うて、なんか言いながらこういやいやいう感じやね。それをちょっとマシいうかね、うん、だからあの子がいろいろ教えてくれようになって、ここも答えてもらったもそうやしね、いろんなとこ行かせてもらうもそうやしね、それがなかったら私もここへ来てないと思うんです、
ね、
うん、だからまあゆっくりってあれやけどね、
うん、はい、ね、だからその奥にちゃんとね現にね、はい、愛の深い神様控えてるのね、はい、ね、神様のね愛の変身の姿でね、
はい、
ね、
はい、
ありがとうございます。
よかった、ありがとうございました。
はい、第二問。
ね、ちょっと姉がちょっと鬱な感じなんです。で今ちょっと収まったんですけども、私としてはどのように接したらいいか、あんまり押し付けてもあれやしね、見守ると。どこまでこうどういうふうにこう接したらね、わからないんです。私もそういう状態になったことないしね、私は元気ないし、あっちはちょっとうつやから私の気持ちわからへんって、まあ、言うんですけども、それは当然なことなんですけど、私としてはどのように接したらいいかね、いいかよろしくお願いします。
おせっかいって普通ね必要ないのね。神様は一人一人全部ね無限のね愛の眼差しをずっと見続けて眺めてるんでしょ。でね、助けが必要だったらスッとね助けに入ってくださるのね。必ずそうなってるのね。だから人のおせっかい別になかったもね大丈夫なの本当は。だからもう自然に眺めてね、自分はそのねいろんな人の姿からもねプラスを幸せ発見して喜ぶだけがいいですよね。 だからもう自然に任せた、うん、状態でいいのよね、
はい、
という、まあ、ありがとうございますでね、そこから神様の、ね、何か愛のメッセージを汲み取ればね、
はい、
ありがとうございますね、みんなマイナスに、ね、落ちてるように見えるときこそね、大きいね幸せを発見するねチャンスを与えてもらっているのね、その邪魔をしてはいけないと、
はい、
はい、
あのお金の話なんですけれど、あの今ローンでたくさん払ってるんですけれどもね、私はまあまあいいや、与えられたものだから今幸せでよかったいいなって思うんですけれども、さっきずっと見た時に、あの、まあ、この不景気な世の中で主人の会社も当然ちょっといろいろありまして、いつどうなるかわからないなっていう状態なんです。主人はすごく心配して支払いを終えるのかなっていう、それがずっとあって、ちょっと大丈夫やって私は言うんですけれど、本人はすごくそれでちょっと今悩んでるんです。でお金ってどういうものなのかなと、
ねえ、借金ってね、借りっていうのはね、利息つけて返さんなんですよね、必ずね。逆に貯金だったらね、利息つけて返してもらえるのね。どちらが楽かっていうとね、やっぱり貸しを増やす方がいいんでしょ。だから今必要だからって借りてね、いろいろしすぎるとやっぱり大変なのね。で神さんの方は、まあ、借りは借金はない方がいいよっていうね、その方が楽だからよね。だから必要だったら神様の方からね、必ず前もってね、でもてっかく与えてきているはずなのね。もし何か今ね、それがないとしたらね、必要ないからないだけどね。だから例えば家ローンで作るとするでしょ。それでもいいのを作ってね、ローンでね、それは知らないするっていうのはね、神さんの側から見たらちょっとずれてる可能性もあるよね。家なんてもね、畳一畳あればいいっていう感じでね、そんな小さいのでいいんじゃないかっていうのはね、そういう感覚よね、神さんではね。もっともっと心のね、大きい幸せを早く掴んだ方がね、幸せなんだよっていうね。だから贅沢に走るとやっぱり借りを先に作ってしまうね。だから人並みにっていうと神さんの側からでは贅沢なのね、うん、神様の感覚ちょっとずれてるのね。うん、雨露をしのげる場所があったら家はそれでいいっていうね。寒さをしのげる衣服であればそれでいいっていうね。タイムも質素なもんでいいっていうね。必ずそう言うてくるね、神さんの方はね。普通世間並みっていうとかなりね贅沢になってるね。だからそういう贅沢は本当はしない方がいいね。それよりも貸しを借りね、貯金をいっぱい増やしといて余裕をねいっぱい持つ方がいいのね。追い立てられずに済むね。でもしてしまったら仕方ないからね。ね、それをできるだけ早く返してしまう方がいいんだよね。もし生活ね、もっと切り詰めて贅沢をどんどん小さくしてってできるんだったらね、それも大事だし、それ難しかったらまた借金が着服するように働きを増やしてもらわないといけないのね。だからその働きを増やすんでも肉体的な労働でね返すっていうのは限界だよね。そうでしょ、ね、だからそこをカバーするのは、ね、神様の大きい、ね、力よね。神様の徳をいただいて、ね、その返済に当ててもらうようにしていくのがいいのね。神様の徳をねたくさん受ける方法をね、はい、もうありがとうございますって一心に唱えることね。ね、それを唱えながら、ありがとうございます唱えながらね、仕事もさせてもらうと、 若干借金返しで早く済むよね。
はい、ありがとうございます私はだってこうやって話聞くからね、ちゃんとありがとうございますって言える。主人は聞いてないんですよ。雨とは別に変わらないんですよ。私がありがとうございます
って。そうそうそう、ね、だからね、二人で一つの働きすればいいでしょ。ね、一生懸命外に働く人と一生懸命お祈りする人って、ね、合わせたら大きいね、プラスになってるよね。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あの、まあ幸せなんですね、おかげさまで。あの孫が2人いるんですけども、どういうふうに接したらどうしてもこう可愛い。がりすぎるみたいなところがあるんです。もうすごい可愛くて、だからちょっとこれいいのかなとか思うんですけど、どういう意味で
ね、だから可愛い姿見せてくださるっていうのね、神様からのプレゼントよね、素晴らしいプレゼントよね。だから神様がそういうね姿に変身してね、幸せをね与えてくださるじゃん。だからまずありがとうございますってね、それをしっかり言い続けるのがいいよね。そしてあの褒めたたえるのね、褒めたたえることなのよね。
いや、あ、でも、ま、いいよね。
だからあの、まあ、心だけでもいいしね、口に出してもいいし、褒めて導ければいいよね。
あ、よ
く。それが一番いいのね。あとはあのいろいろ物を与えすぎるのは良くないね。ね、必要なものは与えてあげるのがいいけどね、必要以上に与えると逆にそれがまた負担になっていくね。だからできるだけものは与えすぎない方がいいね。褒めるのはいくら褒めてもいいよね。褒めるのはいくら褒めてもいいね。ねちぎるぐらい褒めてもいいよね。はい。
いや私ともね、あの、18月にね、あの、周到があの入院してるんです。あの脳梗塞で、それでおかげさまで12月の中頃に退院することになったんです。でちょっとあの足だけがね、左の足だけがちょっと動かないので、杖をついて何とか動けるようになったんです。それでまあ帰ってくるんですけども、あの今ちょっと勉強してるんです、私とこね。でちょっとあの5分もかからないところに行ってるんですけども、あのゆくゆくは主人はあの帰るつもりでいてるんです。だから今家をねちょっとあのサースに変えたりね、ちょっと外の壁をちょっと降る40年経ってるから、あの変えたりしてるんで、ゆくゆくはあの帰るつもりやって、あの11月のね塚さんに言うたんです。で私もそうかなと思ってるんですけども、あの初めあの新婚時代はちょっと住んでてこう出たんです。私ちょっとあの子供のことでちょっと母あのスードあのお母さんとね、ちょっとあの意見が違うかってね、近くのところにちょっと出たんです。それであのまた出る、あのまだあのこう同居するとしたらね、あのどういう風か心構えというかね、前のなんかいらんあれがね、何やかな、あのお母さんの悪いところとかそんなんがね見えてなんか出たから、どういうふうにしていたらその心構えをねちょっと教えてもらいたいんです。お願いします。
ね、自分の周りの姿はね全てねプラスを発見する勉強材料にしないと損するよね。どんな姿からもね、プラスだけをね、探し出す勉強よね。マイナスを探し出すんだったら、目も耳も何もいらないよ。ね、ね、目が見えるっていうのはね、幸せを発見するために必要なのね。だからプラスをプラスってね、探す練習をするのがね、一番大事でしょ。ね、そしたらいいとこいっぱい見えてくるね。それをね、幸せなね、いい姿だけを探し出してね、数え上げると、本当は無限に出てくるはずだよね。そしたらもうマイナスに心ね、いかなくなるね。 時点での過去にもとらわれなくなるね。今ね、何がね、神様がプレゼントされてるかっていうのね、でも神様は新たに新たにね、新しいものをどんどん与えてきてくださるっていうね、だから古いのはもう関係なくなるね。だから昔ね、過去にね、そういうマイナスにとらわれてっていうのもね、もうそれはもう済んだことでね、もう消してもらったって思ったらいいよね。で、今の自分はまた別人よね。ね、幸せ発見する達人みたいなもんじゃない。ね、で幸せいっぱい発見すればいいよね。だからね、どんな人もね、ね、この宇宙に誰一人いないと思ったらね、いてる方がありがたいでしょ。ね、マイナス持ってるように見えてもね、心強いでしょ。
はい、そうです。
ね、だから一旦全部ゼロに置いてみるというね。ね、ゼロに置いてみてね、そこからね、今ね、神様がプレゼントが自分の周りいっぱいね、さっと現れたんだっていうふうに見るとね、みんなプラスに見えてくるね。ありがとうございますね。その新たに新たにね、神様からのプレゼントをしっかり受け取る練習よね。マイナスはないよね。はい。
いや、私はもう目も聞こえて耳も聞こえるんやけど、人の悪いとこばっかり見て、人の悪いとこばっかり聞いてきて、本当に人の好き嫌い、自分のその枠、狭い枠で嫌い本当にもう聞いてきてね。だから今も聞きながら、反省やなって、反省というか本当にせやなと思って、
ね、今まで損してきたのね。
もうほんまに損してきて、もう真剣に頑張って自分でも生きてきてるつもりやねんけど、すごいそういうところっていうのかな、本当に損した生き方、すごくだからたくさん損して生きて、私だからそれをバネにして、これから
取り返さないと。
そう思ったら今までの人生取り返して軟食してね、あれしようと思って、だいぶ顔変わりましたでしょ。
素敵ですね。
でも本当に一日一回でも多くありがとうございますって今本当に自分自身言えてると。
本当にね、
そうなれば本当に心軽くなるんやなっていうことがね。うん、私本当にね、何年か前に本を見せてもらって、そのありがとうございますが祈りの言葉やっていうことを知った時にすごく嬉しくなって、その嬉しく、ありがとうございますっていう環境じゃ正直なかった時代があって、その感謝なんて程遠い心だったんですよ。だからそのありがとうございますが祈りの言葉やってした途端、すごく本当に軽くなったというか、嬉しくなったというか、まだまだいろんなことは正直あるんですけど、でもそれがきっと良くなるって、それこそさっきも言われた通りに、やっぱ苦しい時ほどやっぱ変わるとチャンスや、うん、でも本当にそうなんやなって今 ね思ってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
できればオフレコでお願いしたいんですけど、職場の同僚のことについてなんですけれど、まあ、その同僚のおかげで個々のありがとうおじさまで聞いたようなものなんですけれど、最初の出会いは私を頼って、毎日のようにちょっとお電話してきて悩みを相談して、でそれがかなり食事を作る時間帯で子どもたちもうんざりすることだったんですけど、でもこれ彼女はすごいやっぱり悩んでるんだから真剣に聞いてあげようと思ってちょっと聞いてたんです。でもう1ヶ月もするうちに内容的なものがもう全然変わってしまって、もうまあ悪いんですけどしょうもないような職場の人の悪口とか、だから私がもうちょっと切れてしまって、もう対外にしてよって、ただその彼女もう電話一切なくなって、今度は私の同僚の子に案内に寄ったよみたいな感じで、そういえばそういうふうな感じで私を祭り上げて、なんかこう、女の人の悪口みたいな感じになっちゃって、だからそれ以来なんかもう 私もなんかもう言い訳もしたくないし、言ってもないことも、まあ、女の人と食うと不徳の世界ですよね。なんかもう嫌で嫌で、私はこういうあのそのおかげで、まあ、占いなり占いとか精神世界の本とかいろいろやってたんですけど、やっぱり行き着いたところはこれありがとうございます。でありがとうございます、ずっと唱えて本当に波があるんですよね。あ、この子変わったなって思うときと、また行けず、すごい行けずもう私一人だけ置いといて、周りもなんかもう本当子供のいじめと同じように、もう特有のおしゃべりで全部周りを巻き込んで私を孤立させる。でもそれが私にとってはちゃんとおかしくて、相手にしたいんですよね、私も。それで、あ、それとか彼女はすごいそういう、まあ、ブランド主張というか、そういうのを、そういうので人を判断するような、まあ、タイプの方で、私がまたそれに興味がないもんで、余計腹立たしいかもしれないけれど、で最近それがかなりエスカレートしていて、もう私もなんかこの、ましてこう狭い職場で隣の机なもんで、気にするなって言っても、やっぱり嫌なんですよ。で、何度も、ああ、それは私の、過去の姿やとか、なんとかかんとか思い返してやってるんですけど、調子のいい時思えるんですけど、ありがとうございます言ってても、もうダメな時は全然あかんで、おトイレでありがとうございます、職場のトイレでありがとうございますって言っても、何だろう、出るほど悔しいこともあって、これは今年中になんかこう、きっかけを、2年前からずっとこう来てるので、第三者から聞いたら、もうしょうもない、どこでもあるようなおばはんの悩みみたいな感じで思われるかもしれないんですけど、当の本人はもう咳がよくて、かなりしんどいですので、ちょっともう、今日ぜひ、悩み相談じゃないんですけど、ちょっと言わせていただきました。
自分がね、正しいことしているのにね、人から悪く言われたりするときあるのね。ね、でもね、悪く言われるほどね、過去の借金返しになるしね、ね、得積みな。これもね、まあ、正しいところはいかなかったもね、普通にしててね、悪く言われてね、言われっぱなしっていうのはね、大きい得積みな。そんな得っていうのはね、相手に貸しをいっぱい与えてるという状態でしょ。貯金がいっぱい増えるということでしょ、ね、それがやっぱり自分のね、大きい力になってくるよね。
でこれがいつまで続くかと思ったらなんか、
貯金をし続けてるんでしょ。長いほどいいじゃない
もうやめたいなとか、なんかもうこの最近もう言わねえって言うんですかね。なんかもういいかも、だいぶもういいかと思って、自分をなんか甘えさせてやろうみたいな感じもあるんですよね。でもやっぱりこれから現実問題、子供たちもやっぱり高校、大学って本人、子供たち行きたいって言うから、主人のね、今状況こんな感じで、私も頑張らなあかんと思う時なもんで、そう簡単にはちょっとやめてもなんか多分他あるかなとか思ったりもするんですけれど、もこれやめてもちょっと女が太るかなと思ってなんか中途半端かなって。今
ちょっとね、
一人で
やっぱり嫌な人って出てきますよね。嫌な人っていうのはね、自分の立場から見た相手にね、価値が多い場合ね、相手から迷惑かけられたりね、いろいろね、責められたりでね、価値がいっぱいあった人に対しては嫌になるのね、必ずそうね。だからマイナスをいっぱい受けるっていうのもね、マイナスを代わりに背負っているのは借金を上で背負っているのはないでしょ。価値がたくさん増えているということよね。そういう場合にどうしても嫌になるよね、嫌いになってくるよね。でもその分だけね、大きいまたお返しもらうのね。一番大事なことでね、例えばここへすっとね、来る辺をもらったとかね、最高のね、お返しよね、プレゼントよね。
2日前に自分に入れて、ね、家族のものにいいかなとか言って、主人も今日まで日帰りかと思って、主人はおってこう許してくれる、もう具体的にどんなところに行くのか、ねほりはほりが全然聞かないで、もう全然、まあしね、信じてくれてるのかもしれないけど、
ね、だからそういうね、大きいプレゼント、チャンスがね、訪れてくる、必ずね。 平平凡凡でずっとね来てると、うん、そういうチャンスないのね。だからまとめてね貯金を増やしといてね、それに見合うねプレゼントがすっと降りてくるのね。そういう意味だったらね、少々長かってももっと大きいプレゼントが来るじゃない。だからそれを早くね済ませよう思うとね、ありがとうございます、もっとたくさんプレゼントしてあげるといいねんね。加速度的に価値が増えるのね。
職場辞めてもまた同じこと
の
切り替え
っていうことで、辞めんでいいじゃない。ねえ、どこに出ても自分が主役よね。脇役じゃない、主役よね、うん、みんな自分に合わせて動いてくれるね。
なんかヘドが出るほども嫌やなって思うぐらいあるんです。
そうね、それもね自分を幸せにするためのね、もう
抱えられないでくれって感じで、まあ、私のこと構わないでくれって感じで思うんですよ。メールとか夜携帯のメールでなんかもう批判めいた、あなたが今日お昼喋ってたこと、私全然悪いこと絶対もう心がけてますから、人の悪口なんか絶対読まないで喋ったこと、全然もう本当同じ日本人かと思うが全然こう通じてないというか、もう変にいくつも全部変に曲げて曲げて、上司から言われることも変に曲げて、であなたの思ってこうだけどそれはおかしいとか非常識やと常識人ではないとか、でそのメールを見て夜でしょう、寝れないんですよ。でメールだから返信するのも手がこう震える感じで、こうもうその時はメール打ち返したんですよ。そしたら朝職場に行く前にメールが入ってて、絶対おかしい、あんたおかしいみたいな感じで、これはもう迷惑メールって言うんですかね。なんか変な、なんかいやエッチメールよりはなんか絶対私にとって感じの悪いみたいな、一気に消去にしてしまうぐらい恥ずかしいっていうか、もう精神的に打撃は私にとって、私にとっては周りの人から見たら本当くだらんことって思うかもしれないんですけど、それなんですごく精神的にいじめ。それ
を
ずっと続くのかなと思ったらすごく、
いやいや、そのマイナスの、ね、メールを全部ね大きい無限のプラスに置き換えてね、やり返せばいいやないか。
ありがとうございました
と言って、うん、逆の言葉に置き換えてね。
そうです、だから何回か、
うん、
私があなたに私の言葉で傷ついたらごめんなさいね。
そんなんまだ大したことないやね、マイナスじゃね。
そういうふうに今まで送ってたんですよ、
うん、もっと大きいプラスの言葉で、
向こうがスコーンってなんかかわされるから余計になんか日に合うことがないって逆上するような感じなんですよ。
相手がもうねびっくりしてひっくり返るぐらいのプラスの言葉。
ありがとうございます、うん、
ね、もうマイナスのこと一切使わんとね、もうプラスのことだけをね、
もう周りがどんな状況
で、
もう試合とかでどういう状況によっても、
もう現実とは無関係にね。プラスのことはいっぱいもうねメールに託してあるよね。そしたらもうね、もう相手にできんが思ったらね、もうマイナスのことは使わんと。ね、うん、プラスに変えてくるかもしれない。もう全部マイナスのことは翻訳してあげたり、プラスにね。
翻訳です。
これも一つの楽しいゲームになりますね。
ゲームと思ったの私だった感覚で、
ね、
うん、生きれるかもしれない、
ね、
毎日がねゲームだと思ったら、
ちょっと遊びましょうよ、楽しく。
まあ、そのうち状況も多分変わる、
うん、もうすぐ変わるでしょうね。
主人が転勤あったりとか、現実的な状況もあるし、まあ、どんなふうに、ね、相手が変わるっていうかもしれないし、いろんなチャンネルが変わるかもしれないですけど、なんかホッとしない。
兵庫県から来ました山内です。よろしくお願いいたします。母の知り合いの、お嬢ちゃんが、17歳だったんですけれども、1ヶ月前にくも膜下出血になりまして、約1ヶ月間植物状態で、昨日亡くなったんです。 私は入院されるまでは面識のないお嬢ちゃんだったんですけれども、何度かそうなってから見舞いに行かせていただいて、もう本当に意識のない状態で機械がいっぱいつけられて、でもこうやっぱり17歳になって非常に若々しくて、鼻からこうニキビなんか出たりなんかして生きる力がいっぱいあるんだなと思って、頑張れ頑張れと思ってたんですけれども、昨日お亡くなりになったんです。事情のある方で女で一人でお子さん3人を育てられていて、どうしてそういう方がこういうふうになるのかなっていうふうにどうしても考えるように、生まれ変わりっていうのも私は信じてますし、それから若くていく魂っていうのは高級霊だからそれなりの理由があるんだっていうのもよくわかるんですけど、やっぱりどうしてもそのお母様を見ていると、本当に何て声をかけしているか私ではもう何にも言えないんです。今日はこれから失礼してお通夜に行かせていただくんですけども、もし何か先生の方からそのお母様の方に言ってくださることがありましたらお願いします。
そうね、神様からのプレゼントというのはね、無限に大きいよね、宇宙全部なのね。これは小さくつかみすぎるとね、これしかないってなるでしょ。だからその自分の家族っていうね、小さくつかみすぎるのがね、損してるのね。宇宙家族でつかみるよね、みんな自分の身内っていうふうにね。そしたらね、一人の人のね、マイナスの姿っていうふうにつかまないのね。みんな一人一人ね、もう自由自在にね、幸せのね、最短コースを歩んで、ね、このような勉強あったらね、もっといい、ね、勉強が移るんだというふうにね、もっともっと自由に話せるのにね。だから神様から与えていただいているのは宇宙家族よね。みんな自分のね、大事な家族なんだというふうにね、見てるとね、したマイナスになくて済むよね。だから一回でも多くね、ありがとうございますって唱えてるとね、そういうふうに神様のプレゼント全部上手に受け直しできるのね。大きく大きく心広がるのね。幸せがどんどんね、大きくなるね。またこの世からあの世へ移ったってね、部屋ちょっと変えたぐらいよね。そのぐらいの気持ちでね、ずっとね、大きく眺められるようになるんで、ね、ありがとうございますってね、唱えてみるのがいいよね。はい、
いや、私先ほどの前っていうのは自分の娘の孫の子供の子供なんですけど、この今年6月に男の子が弟なんですけど結婚してしたんですけど、だから私シュートメンになったわけなんです。それで私優しいお嬢さんで繊細な子やから、私はこうガチャガチャしてるから、なんか何でもポポポポ言う私やから、どういうふうにこうなんかそのことをこうなんか、お嫁さんに対して、今サラやからね、サラやからです。でもまあ子供さん7年間付き合ってた子なんですけど、でよく知ってるんだけど。まあ、この間やっとようやっと結婚して、でどういうふうにお付き合いしてないな、ここに別にね、暮らしてるんですけどね、子供の息子の会社の近くで暮らしてるんですけど、どういうふうに楽やな。
ね、お嫁さんに来る人っていうのね、前の世の自分の実の子って見た方がいい ね。ただ本当の実の子だと遠慮しないからね、ちょっと
娘は ね
言いたい放題言うかもしれないからね、
子も言いたい放題言ってますけども、ね、
でもちょっと距離が置けるもん でも実の子よね。赤の他人じゃないの
ね
本当の実の子っていう感じでね、ちょっと距離を置いて、ね、それでいいとこだけをね、与えられるようになるのね。 そういう勉強をねいっぱいさせてもらうか、幸せ学園やるのよね。
はい、喜んでね、
あの
どうやったら結婚したから誰やると思ってるんですけども、はい、いいとこだけ見て、
そうね、だからありがとうございますってね、いいとこを探す勉強をね、はい、幸せを大きくねしてもらうのね。
じゃあ少し話題を変えて、はい、あの最初にお金とかローンの件でね、随分心配されてるということがあったんですけど、私も5年前に6年前からも会社を辞めて、やっぱり家金財産はないんですけど、家はあるんですけど、それのローンがあるんですけども、この間一つあの、払えないやつがですね、あの裁判にかけるということで、あの、まあ、払っていくけれども、いっぺんには払えないという話をしてたんですけど、いっぺんに払ってもらわないとかもあるという話だったんです、ね、それではもうしょうがないですねということで、でそれ1年ほど前だった。で、この間あの、朝早く裁判所から、ね、2人、その差し押さえに来たんです。で、まあ、それでも私はあの、ありがとうございますのシールはたくさん貼ってありますし、来られた方にあのお茶を出してありがとうございますと言いながら、どうぞどうぞということでお部屋を案内したんですけど、結局その方たちはいろいろ見てられたんですけども、まあできるだけ早く借りたいというような感じで、あの差し押さえるものはありませんと当方の仕事はこれで終わりますというふうに帰られたんですけども、それでいいんかなと思っとるんですけども、あの、うん、どうなるのかちょっとね、あの僕は払いたいんですけどね、人には払えないだけなんですね。で、裁判でそうするってことは、多分向こうの会社が手でつけなきゃいけないという、そういう事務手続き上の問題かなと思ったりしてるんですよ。間に立った裁判官としては、まあ、やるべきことをやったんだと思うんです。しかし、あの差し押さえるものは割と高いものもあるんですけど、そういうのは見ないんですね、ほとんど
見えないね。
はい、あのもう5年前につけたようなエアコンとかね、そういうのしか見なくて、私の何百万もするオーディオは全然目に入らないんですよ、ね、それを抑えていくのかなと思ってたんですけど、なんか不思議な感じしました。
いや、言うとこっぱれなし止めようとください。
ね、不思議なこと起こるのね。
シールいっぱい貼っとったらいいんですね。
だから入ってきた裁判官2人がね、裁判官にそういう差し押さえする係だと思うんですけど、あの最初からね、なんかすごく早くこの家を去りたいというような雰囲気だったですね。だからそういうことってあるんですね、やっぱり。
あるんですね、不思議とね。だからこの本当の貸し借りとね、この世の貸し借りと全然違うかもしれないよね、うん、神さんのでさっと調整してしまうとね、こっちの方が貸しがあるかもしれないね、変化してるかもしれないね。だからもう向こうからお金持って返しに来てくれるとか そういう可能性もあるのね。実際ね、この世の最初の貸し借りもそうですよね。過去世の因縁という形で見るとね、どっちが貸し主か借り主かわからないよね。借りてる時もね、前のね貸したの貸してもらってるかもしれないし、ね、その辺が全然ね、あのね、表面だけではわからないですよね。
まあ、その件だけかなと思ったら、今度はね、あの6ヶ月遅れてる、今度は金融公庫ですよね、金融公庫のお金の件で、あの保証人からも電話ありましたし、それであのとにかく払わないとその裁判にかけるという話でしたね楽しいでしょそうすると家へ取られちゃうんですよね。でところがそれもね、もう銀行の支店長は私の家へ来るんですよね。支店長大事ですけど、 そしてまあそういうの来てるかもしれないけども、とにかくちょっと事情を変えて、高校の値段出せばいいからということで、まあ、あたふたしてましたんで帰られたんで、あとからまたファックス送ってもらいましたね。こういうような書類を出したいんでここへ書いてくれということで、私の方で適当に書いて出したんです。要するにそれもね、結局全然問題にならないんですよ。それにそこまでいかないわけですね。だからそういうふうに全部ずっとこんなことついてるなかなか出れない。我が家をなくして宇宙を家にしようと思うとか
ねえ、星空天井がよろしいのに
星空天井
やばいよ、ここに追ってくださって
何か言ってくれてでもね、でもいろいろ神さんの働きをね見せてくださるよね。世の中にはいろいろ心配する人多いですもんね。ありがとうございます、ないだ大丈夫ですよってね、安心感を与えるいろいろ体験例をね見せてくださるよね。楽しみましょうよって
だからそんな例はいくつでもあるんですよ、
ね、
この間ね事故を起こした時もね、僕は保険が入ってなかったんで相手の子供が40万ぐらいかかるんですよね。で僕の子供は20万ぐらいかかるんですよね。で僕はもうとにかくこれは非常にいいチャンスだと思ってありがとうございますということで、そのお金はすぐ払いますと。で子供のうちがね、子供をちょっと見てもらうのに1万5千円かかるということだったんで、それもすぐ2万円かかったんで払ったんですね。で自分の車はまあ自分で直すつもりで、まあ、一切相手には負担をかけないっていう、それが借金返しだと思ってそう教わってきた後だと思ってた。でやったんですね。でところがね、その後どういうわけか40万40万という金が入ってくるんです。同じような金額を使ってくださいということ、
ね、
でその借金、その修理の40万はうちの息子から、ね、借りて払ったんです。で息子は全額俺が何のために働いたのかな、親父の車の修理のためかなというふうに言うとったようですけども、まあそれでも別に恨んではいないようですけど、
そうね、ね、まず親への借金返ししないとね、ね、親孝行しないとね本当に幸せ早く掴むためにはね大事ですからね。
だからどんなことが起こっても非常にありがたいなと思って対処するんですけども、自分の方に痛みとして来ないもんですから、逆になんか非常に申し訳ないなという気がするんです。どうしましょう。
いやねえ、神様から与えてくる幸せだけでしょ、喜びだけでしょ、痛みて見る方がおかしいんですもんね、まともな感覚ですよ。マイナスに見る方がおかしいんでね。どういう状況に置かれてもね、みんなプラスにプラスにってね、受け直せるね状態が一番幸せなんでね、感謝の深い状態になっていくんでね。これは究極の悟りですね。ね、波乱万丈の中でね幸せを発見できてね味わえるっていうと最高なんですね。ねえ、平平凡凡の中ではね大したことないですもんね。気候でもそうですね、四季の変化があってね、それをねその時最高にね喜んで味わえる人が一番幸せなんでしょ、ね、常に とこ貼るって貼るばっかしでね、いい気候だって喜ぶのもいいですけどね、はじけないですよそんなのね。ね、夏は夏らしいのがね最高になってね、冬は冬の寒いのが最高になっててね、うん、雪布団が降ってあったこうしてもらう。
だからどんなことでも、とにかく起きたことは全部感謝で受ければいいというふうに、
そう
です
ね、
は思ってます ね、はい、大きな、非常に大きな事件ほどチャンスと思って、
チャンスですね。ね、そこから大きい幸せを、ね、うん、発見するチャンスですね。
というのはこの間おじさん、ね、脚立から落ちられて死ぬように痛い目に遭ったんでしょうけど、それを感謝されたっていうのはやっぱり大したもんだなと思ったことですから。
あ、そんな大したことないですよね。
そうするとそれ治っちゃうわけでしょう。
治っちゃうんですね、骨折れてもね。
骨が折れるような感謝されたら病院も行かずに
動けんかったですもんね。
それってやっぱり一番具体的に自分の身に降りかかったことでしょ
う、
本当に痛いっていうことをみんななかなか我慢できないんですよ。もう拷問でもね、痛みに遭うと心を変えてしまうくらいですから、それを笑いながら落ちてる
ね。痛いほど転げ回って喜ぶと。これも練習ですからね、楽しむ練習なんです。ゲームでも難しいゲームのがいいですよね。音が高くて楽しみが大きくってね、ありがとうございますって唱えるだけでね、もう即答えがスッとね出てくるんですね、不思議とね、解決済みの答えがね、なんかどんなマイナスのプラスにスッと返してくださるから、びっくり箱がパッと取れたんですね。
いや今ね、大変なことがあったらやっぱりこう、なんかそれだけこう成長できるということがありますでしょう。割とね、私なんか何事もなくこう起きてるんですけど、まあ、でもまあ雨が降らず、あのまりせばいいなんですけどね、いや、ほんとせばいいなんですけど、まあ、子供に大切にしてたから、まあちょっと広いんですけど、ね、もう言ってくれんかも、まあ、いろんなあれなんですけど、ね、で、まあ、それでもこう、ありがとう、ありがとうって言ったら、もう少しかってやるもうちょっと成長する
か、いやいや、ありがとうございますとなるとね、心がぐーっと広がるでしょ。ね、だから今家小さいでしょ、地球が自分の家になるんですよね、宇宙が自分の家に変わるでしょ、そしたら体験がいっぱいあるんですよね、みんな自分の代わりに無限の分身が生まれて体験してくださるでしょ、みんな自分の幸せに通じてくるでしょ、ね、自分一人でありとあらゆる体験詰めへんですね、だからみんな代わりに違う体験を積んでくださってっていうふうに。
ありがとうございます。
ありがとうございます。の心はそういう心にね、大きく広がるのね。みんなの幸せ、全部自分の幸せにね。
幸せになってます。
なってくるでしょう、ね。だからみんな自分の分身っていうね、ふうに見てね、私の幸せを大きくするために、ね、いろいろしてくださってっていうふうにね、そういうふうに見ていくといいですよね。ね、
本当におかげさまでおかげさまでと思ってね、来ました。
それでいいのかしら。
ありがとうございます。それだけでいいですか。はい、私国語が苦手なので何か言葉をつけて言うと自分 の, 本, あの本心と言葉を出すと何か変わってしまいそうで、例えば何かをイメージしてありがとうございます言いなさいって今言われたことあるんですけど、
誰から
あの、まあ、野坂さんなんですけど、例えばその言葉をあのイメージとか、そうなるとやっぱり言葉に意識が向けると、どうも自分のここと言葉とが変わってしまって、しまいに何を言いたいのかわからなくなってきて、でもありがとうございますだけが結構多いんですけどね。それでもいいですよね。
うんうんうん、ありがとうございますに絞り込めたらそれが最高なんですけど。
すっと出たらいいんだけど、意識、言葉だけに意識置いてしまうって、うん、で、わけわからへんわと思うことが多々あるんですよ。でも別にそういうの意識しなくても
いいんです。ありがとうございますでね、神様を呼んでるんでしょ、ね、呼んだらすっと神様が自分の中に入ってきてくれたりね、身近に寄ってきてくれたりね、神様の愛を感じさせてくださるね。単純なんかいいんですよね。単純バカとかアホという意味じゃなしにね、ね、本当はもうそこまで絞り込むのが一番ね、うん、最高のね感謝業になるんですけどね。みんな難しいことしすぎますよね、これね。ね、遠回りになるんだね、それね。
例えばもう、まあ、両親も亡くなっていないんですけど、今この年になってふっとその父親の何気ない優しさを今ね、その時はもう全然無視して通り過ぎてたことが今ふっと思い出したりするんですよ。それもそのありがとうで回避していったらいいでしょうかね。
そうですよ、ありがとうございますって唱えるとね、うん、神様の愛のね波をすっと感じるんでしょ、
ね、何かあの家にね父親がいてそうな気がするんですよ、うん、あの我が家は誰もタバコを吸わないんですけど、タバコの匂いが
するんですか。
そこで本当に匂いがして、私だけじゃなくて子供もあまたタバコの匂いしてきたと。で我が家はあの4階なので下で吸ってる人の煙が上がってきたりしないんですけど、父親が座ってた場所が結構その辺タバコの匂いがするんですよ。で何か怖くないんだけど、何か家にいてるっていうのを感じるんですよ。で全然怖くないんですよ。でもはっきり何か言ってると、それって悪いもんじゃないですよね。全然怖くない。
別に悪いも何もないですよ。
何もないです
ね。うん、うん、ね、でもだからいつもね、うん、愛を示してくださるでしょ、ね、いつも守ってるよってね、
守ってくれてるんやろうなって、うん、ふーっとタバコの匂いして
るでしょ。幸せを祈ってるよってね、
うね、
どうやって知らせようかって苦労されるんよね、向こうからね。
私一番
いいかどれぐらい一番いいかどれ
ぐらい、
タバコの匂いがないとちょっと気づいてくれるかもしれないからっていう。
忙しくてお墓もなかなか行けないですよ。ほんでお墓っていうのは私形だけやと思ってる部分がすごくあるんですけど、
そりゃそうですよ。お墓なんか行ってたら守れへんですよ、そんなね、いつも身近にね寄り添って守ってくれるんでしょ。
そう
ね、若に浜ね入ってたらね、どうして守るんです、守れへんですよね。
だからお墓も気になりながらなかなか行け
ん、うん、なん行く方が間違いですよ。ああ、うん、行かんでいいですよね。いつもありがとうございますってね感謝してた最高のね守りをいただくんですよね、う
ん、ちょっとこのお墓参りの人気にな
る、ね、うん、タバコでもう分かったらもうこれから出てこないかもしれない、タバコの匂いだけは。
本当によくね、うん、まあ、そんなしょっちゅうじゃない、今の本当に1年中何回かな、はっきりとそこからタバコの匂いがする。
だからもう分かったからもうタバコはいいよって言うとけばいいですよ。
いや、亡くなった人にお経をあげたらいいっていうのもあれは何なんですか。お経をあげたりとか。
ね、だからそれをねきっかけに気を上げて自分が悟ればいいんですよね。
ね、
ご先祖さんを迷ってるっていう方がね、
どうなるこうなるじゃない。
ご先祖さんを迷ってるって言ったら自分が迷ってるよね。ね、みんな悟って素晴らしいね輝いたご先祖様っていうふうに見るのは正しい見方でね。そう見えるようにっていうね、お経にそういう意味が書かれてるんですけど、ちょっと意味わからないですよね、自分か部分なんでね。なんかありがとうございますって全部、ね、それで叶えられるんですけどね。
もう一ついいですか。
はい。
あの僕は会社勤めをねずっと20年してたんですけど、その時はやっぱりその僕の金銭的なわけではとにかくお金は貯めない、全部使う、僕は使い方をその奉仕のために使うというようなことじゃなくて、まあ要するに使ってたわけですよ、あの湯水のように。だから保険も自分としては入る、今死なないから必要ないと思って入りませんでした。その分も全部使って、だから辞める時には一銭もない状態、まあ、それがいいという思いで使ってた。ところがね、それってお茶の話聞いてるとどうも無駄遣いだったような気がするんです。でそれに対して、今後どうすればいいのかなという思いもちょっとある。もう取り返しつかないですから。それで今あの借金地獄、地獄とも思ってないんですけども、そういうことなのかと思ったりしてるんですけども、まあ今度からはあの入るお金は全部あの奉仕といいますかボランティアに使いたいと思うんですけども、その時はそのそういうところへまだ支援は回らなかった。ところがもう随分何千万という金はね、一億近い金かもしれないけど無駄遣いされてきたような気がします。それって罪だったように思いますんで、
ね、普通はそうですね、うん、必要なことに ね使うのはねそれはいいんですけどね、必要以外に贅沢に使うんでしょ、ね、やっぱり得の無駄遣いなんですよね。だからその得があってもね全部この一生で使い果たすと大変でしょね、だからこの一生で使える分を、ね、うん、守護霊さん限定してくるね、うん、これだけって決めてくるでしょ。で最初無駄遣いして全部使ってしまったらね、それの残らないでしょ、ね、あと晩年ちょっと苦労するんですけど、でもその徳を全部、ね、引き出して使い切らないため の, この限定なのね。でもね、正しい使い方が分かればね、また徳を下ろしてくださるね。だから正しい使い方ができるかどうかがポイントになるのね。間違った使い方するからね、限定されるわけでしょ、僕の気下ろしでもね、貯金の気下ろしでもね。でも正しい使い方分かるんだったらね、本当は神様の方から無限の徳を与えてもらうね。いくらでもどうぞどうぞ使ってくださいっていうのが出てきますからね。
だからもう欲しいものとかそういうの
ないでしょ、ないでしょ、はい、ね、そのね、心境はもうね、正しい使い方の分かった心境ですからね、必要に応じて出てきますよね、いくらでも与えてもらうというのはね。
それは懺悔しなくていいわけですね。
もう懺悔は終わってるじゃないですか、もう悪かったっていうね、それが懺悔じゃないよね。正しい使い方分かったということはもうそれですでにね、反省も懺悔も終わってね、最高の状態に戻ったことですもんね。よかったですね。
ありがとうございます。
無駄遣いも無駄じゃない。はい、ありがとうございます。